聖書を朗読いたします。マタイによる福音書8章5節から13節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書13ページです。さてイエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいてきて懇願し、主よ、私のしもべが十分に家で寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく、イスラエルの中でさえ私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりをするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい、あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時、しもべの病気は癒された。以上の聖書箇所より、御言葉に服すると題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
主イエスに救いを求めた人物として百人隊長が登場します。百人隊長とは、ローマ帝国の軍団における下級から中級の指揮官であります。文字通り百人隊と呼ばれる定員100名の歩兵小隊を率いる、それなりの身分がある軍人ですね。で、実は百人隊長にもいくつかの階級がありまして、下は1個小隊だけを率いるものから、上は百人隊6個分の歩兵大隊を束ねるものまでいた次第なんです。で、問題は、百人隊長とはユダヤ人から見てどのような存在だったのか。この人がローマ人なのかシリア人なのか、いろいろと解釈はあるようですけども、少なくともユダヤ人ではない、端的に異邦人であります。異邦人であれば汚れた存在だから、お付き合いをしてはならない、互いに自分の家に招くようなこともしない。通常ユダヤ人と異邦人との間には分厚い壁が横たわっていたのです。で、この百人隊長はですね、そういう事情をよく理解しており、しかもユダヤ人を尊重する意思があったことも明らかであります。それにもかかわらず、中部で苦しんでいるしもべのために一肌脱いでユダヤ人である主イエスのところに懇願しに来た次第であります。ちなみに中部というのは、今でいうと脳卒中のような、麻痺したりとかということになるんですけども、そういう病気なんですね。で、よほど大事にしていたしもべなのでしょう。本来ユダヤ人に話しかけること自体がはばかられるのに、それも厭わずやってくるなんて。でですね、ちなみにここでしもべと言われている人物は、もしかしたらしもべではなく百人隊長の子供である可能性もあるんですよ。ギリシャ語の翻訳の問題なんですね。で、仮にしもべではなく子供だとしたら、患っている病気も中部ではなく麻痺とした方がふさわしいかもしれません。しもべにしても子供にしても、その人の病気は命に関わる一大事であり、その人を大切に思う百人隊長にとってもまた一大事だったわけですね。で、百人隊長から見たらイエス様はどういうふうに思われたか。 ですね、正確にキリストだと信じていたかどうかは分かりません。少なくとも神に使わされた人だという認識はあったのでしょう。まあ、ざっくり言えば預言者とかそういう類の人なんだろうな、律法の教師とかですね。しかもただの先生ではなくて本当に神から使わされた 人だと、この方にお願いすればしもべを癒していただけるかもしれないと。そんな百人隊長に対して主イエスは何ら躊躇することなく即座に反応してくださいます。相手が異邦人だからといってあっちへ行け、などとはおっしゃらない。太っ腹なんですね。で、本日の御言葉はここからが本番なんですよ。単なる奇跡のお話ではありません。百人隊長の信仰に焦点が当てられているのです。私が行って癒してあげようとおっしゃるイエス様に対して調子に乗ってじゃあお願いします、私の家はこちらですとはならないところがポイントなんです。この百人隊長は本当に慎み深いんですよ。まずイエス様への呼び方、主よとお呼びするんですね。ユダヤの国を支配しているローマ側の人物ですよ、百人隊長というのは。しかもただの一兵卒ではなくて、まあ、いわゆる士官、将校と言われるような人ですけども、そのローマ側の人が属国の民を呼ぶ際に主よなんて普通は考えられません。普通だったらですね、おいそこのユダヤ人みたいな呼び方になってしまうでしょう。まあ、今回は大切なしもべの病を癒してほしいので多少媚びを売るのは当たり前かもしれませんが、さすがに主よと呼ぶのは尋常ではないのです。ちなみにローマ帝国の人が主という言葉を使った時に誰を想像するかというとローマの皇帝なんですよ。だけどもこの百人隊長はイエス様に、属国の人に向かのであるイエス様に向かって主よとお呼びする。ひとえに並ならぬ敬意が込められている。かなり敬意を込めて読んでるんですね。しかも彼はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありませんとへりくだっています。しもべのことは癒してほしいのに来てもらって当然とは思っていないんですよ。相手がユダヤ人だからという理由もありますが、本当はこんなお願いをするのもおこがましいという謙虚さが勝っているのです。この謙虚さは本当に、見させられると、まあ、聞かされると耳が痛いんですよね。私たちが主に何かをお願いするとき、ここまでへりくだっているのかと自問自答しなければなりません。本当にお願いします、神様お願いします、イエス様って当たり前のように祈ってしまうんですけども、この百人隊長そんな感じじゃないですよ。で、こういう距離感の取り方も絶妙なんですよ。で、確かに百人隊長はまあ、ある意味神の介入を求めているわけですが、神を軽々しく自分の手元に引き寄せようとはしない。むしろ意図的に突き放しているようにも見えるところに神の御前におけるわきまえがあると教えられるのです。いや、じゃあ行きましょうってイエス様はおっしゃってくださるのに、いや、そこまでしてくださらなくていいです。引き寄せてないんですよ、神の力というか神様のですね。それが神の御前における人間としてのわきまえ、立場をわきまえている。端的に自分は汚れた存在だから本当は来ていただく価値もない、 それほどまでに自分は神から遠く離れた存在なのだと認める、徹底したへりくだりであります。本当は慣れ慣れしくなんてできないんですよ。もちろん神様は私たちに近くいてくださるお方なんですけども、じゃあ私たちの方から近くに来てくださいなんて手軽には言えないですね。軽々しくは言えない。立場をわきまえていないとどうなるでしょう。で、下手をすると人間は神を利用してやろうと企んでしまうんです。昔の異星者たちも現代の政治家たちも、まあ、クリスチャンと、まあ、名乗ってはいてもですね、実は神様を利用しているだけなんじゃないのか、そう思わされることは多々あるんですね。明白な悪意はなくとも、そういうことは往々にして起こるんですよ。一種の権利意識とでも言えましょうか。いや、表立って私は神様に対して権利があるというふうに思ってないかもしれないんですけども、でも結果としては神様に対して権利意識みたいなものを持っちゃってないか。本当は神に対する権利なんてないのに、権利意識のようなものが芽生えてしまう。そして神を利用しようとする。心の中にそういう思いが芽生えてしまうのであれば、早く摘み取ってしまわなければなりません。百人隊長はそこはもう一線を引いてるんですよ。神様を利用しようなんてしないんです。で、そこで百人隊長がお願いしたのは、いわゆる遠隔ヒーリングと呼ばれるものなんですね。遠隔で癒してもらう。直接手で触れることなく、また病人が寝ている家に入ることもなく、離れた場所から癒すことができる不思議な技。現代人には荒唐無稽に感じられるかもしれませんが、主イエスと主を信じる人々との間においては決しておかしいことではなかったようです。今でも遠隔ヒーリングという言葉が使われることがあるんですけれども、もう当時は、まあ、もちろんこんなことできる人はめったにいないんですけども、当時は普通に信じる人々との間では受け入れられていたことなんですね。ただ本日の聖書箇所ではイエス様の遠隔ヒーリングを見て、うわーすごいと感心するためのお話ではありません。癒しの奇跡はあくまでおまけみたいなものなんですよ。百人隊長はしもべを癒していただくために、ただ一言おっしゃってください、そうすれば私のしもべは癒されますとお願いしています。癒してくださいではなく、御言葉をくださいなのです。ここが大事なんですね。で、確かに癒してほしいなという動機はありましたが、露骨に癒してくださいとは言わない。そこが重要なのです。一言おっしゃってくださればしもべは癒されます。このセリフの中に百人隊長の半端ではない信仰が現れているんですよ。彼の信仰とはどのような信仰なのでしょうか。このあとこの百人隊長はですね、自分が権威のもとにあるものだと告げて、部下の兵士に行けと言えば行かせることができると説明しています。他の同じような事柄についてもわざわざ説明するんですよね。来いと言えば来させられること、これをしろと命じればその通りにさせられることもわざわざ言ってるんですね。上官が命じれば、部下はその通りに動く。これが世俗の権威であるなら、神の権威もしかりだということでしょう。権威の構造について 人間社会と神の国との間には平行関係があると、百人隊長は見事に述べているわけなんですね。行けといえば、軍隊であれば上官が部下に向かって行けと言えば行かせることができる。あなたも同様に同じことがおできになります。そういうことなんですね。主イエスに託された神の権威であれば万物を従わせることができます。病を癒すことはもちろん、人間に対してもその権威を認めた上で、百人隊長は自ら神の権威に服すると告白しているのです。これは決して当たり前のことではありません。世俗的には彼は皇帝の権威のもとに置かれ、主よと呼ぶ相手もキリストではなく皇帝に他ならないんですよ。そんな事情を度外視して彼は神の権威に服し、キリストを主とお呼びする。百人隊長のやっていることは単に病の癒しを願っているようでいて、実は違うんですよ。ユダヤ人と異邦人、民族の違いを超えて、またローマの軍人という立場の違いをも超えて、神の権威に服する、御言葉の権威に服する中で、しもべの病も癒されるのだと信じる。病の癒しを信じていたというよりは、神の権威を信じていた。神の権威があれば、しもべの病を癒すこともできるんだ。私はあなたの権威に服します。そこに神を利用しようなどというよこしまな心はありません。なぜなら彼が口に出して願ったのは癒しの奇跡ではなく、自ら御言葉の権威に服することだったから。似てるようで全然違うんですよ。ただ主の慈しみに希望を置いて服従することを告白したから、これほど謙虚なお願いは他には考えられないでしょう。もっと平たく言えば、私はあなたに従います、そう言ったも同然なんですよ。癒してくださいではなく、私はあなたに従います。癒してくださいなんておこがましいんですね。本当は百人隊長はそのことをよくわきまえている。それが百人隊長の信仰なんですね。主イエスは感心なさいます。イスラエルの中でさえ未だかつて見たことのない信仰だと。ここに信仰には民族の差別がないことがはっきり示されています。普通のユダヤ人だったらそういう考え方しなかったんですよ。なんだお前たち所詮異邦人だろ、俺たちはユダヤ人だからな、そういう枠組みで普通は見るんですけども、イエス様はそうじゃないんですね。この人の信仰は素晴らしい、信仰だけを見ておっしゃるんです。異邦人だからとかじゃないんです。ユダヤ人だからじゃないんです。ユダヤ人であっても異邦人であっても神の権威を認めること、御言葉に服すること、基準はそれしかないのです。神様に何かを願ってはいけないということではありません、願っちゃダメだったら私たち多分何にも祈れなくなっちゃうんですね。ただ願うにしても、あくまで御言葉の権威に服すること、願った上で最後はあなたの御心がなりますようにと権威に服するんです。主は終末の事柄について あえてユダヤ人を刺激するようなことをおっしゃいます。御国の子らは外の暗闇に追い出されると、あの有名な泣きわめいて歯ぎしりするという不快な場面ですね。この泣きわめいて歯ぎしりするという御言葉を読むたびに、なんかうわーっていうふうに気持ちになっちゃうんですけれども、泣きわめいて歯ぎしりする行為には悔しさが込められています。今の私たちも悔しい時歯ぎしり、歯ぎしりするかどうかはちょっとその人によって違うのかもしれないですけど、でも歯ぎしりする時ないですかね、悔しい。でもこの歯ぎしりは誰に対する歯ぎしりか、あの悔しさなのか、それは自分たちに対する悔しさに他なりません。あの日あの時ああしていればよかった、あるいはあの日あの時あんなことをするんじゃなかったと。主が人々に向かってそんなことをおっしゃるその心は、もうお前たちは手遅れだというものではありません。そうではなく、後悔してほしくないから、後悔させたくない、そんな親心からあえて皮肉なことをおっしゃるんです。わざとムカつくようなことをおっしゃるんですよ、イエスさんって。今ならまだ間に合うぞという意味合いなんですよ。ただしユダヤ人だからと油断してはならない。私たちもまたクリスチャンだからと油断してはならない。一回洗礼受けちゃったら神様に対してどんなあのことを思ってもいいのか、そうじゃない。信仰のあり方に迷うときにはぜひともこの百人隊長の謙虚さを振り返りたいと思うのです。振り返れば振り返るほどですね、私もある意味嫌になっちゃう、自分が嫌になっちゃうんですね。なんて傲慢なんだろうって、百人隊長なんて謙虚なんだろう、あなたに来ていただくものでももう値打ちもないんだ、一言おっしゃってください、癒してくださいではなく一言おっしゃってください。そして百人隊長のような信仰者たちを新たに生み出す御言葉の権威に私たちもますます服していくものであります。一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通して異邦人の中からも大いなる信仰の持ち主を見出してくださいました。また異邦人がこれほどまでに謙虚にあなたに従うその様は、すでに信仰に預かっている人々を恥じらせるものでもあります。私たちはいかに差し出がましくあなたに願い事をしていることでしょうか。聞いてもらえるのは当然だと言わんばかりに、いかに私たちは軽々しくあなたに願ってしまうことでしょうか。主よ、この機会に改めて私たちが悔い改め、どうかまた私たちがへりくだるべきものでありながらも、なおあなたは私たちに向かってあなたをアッパ父よと呼んでもよいのだと許してくださいます。なんということでしょうか。主よ、どうかあなたが謙遜なお方であられることに私たちが調子に乗ることなく、あくまでも私たちはただの人間に過ぎない、滅びゆく肉体を持った塵のようなものに過ぎない、にもかかわらずあなたは私たちに大いなる価値を認めてくださっていること、どうかそのことをへりくだって感謝を持って受け止めて、また新たな思いであなたに付き従っていくことを得させてください。どうか私たちがますますあなたの権威に服する、その中で この世界、この世を平安のうちに歩むことを得させてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。